皆さん明けましておめでとうございます。新しい年になりました。今年もよろしくお願いします。今年はどのような一年になるでしょうか。どのような神様の働きがあるでしょうか。それを楽しみにしたいと思います。私たちスタッフも早速4日から6日まで年始のリトリートを行い、レッスンや多くの交わりをして自分たちを整える時間を持ちました。今年1年も皆さんとたくさんの交わりを持って共に神様の働きをして、共に神様の恵みと奇跡を味わっていきたいと思います。今日は早速この言葉から始めたいと思うのですが、ドイツの初代宰相であるビスマルクが残した言葉です。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。この歴史というのは他の人の経験から学ぶ、自分自身の経験に頼るんではなくて他の人の経験から学ぶという言葉です。年末からこの新しい一年はどのような一年になるのか考えていました。どのような方向性が必要だろうかと考えていたときに、なぜかこの言葉がとても印象に残りました。先に進もうとするときに、これまでの自分の経験ではなく歴史から学んでいく、これまで他の人が通ってきた中にこれから私たちが歩むべきヒントがある、そのような言葉かなと考えさせられました。私たちは今コロナの時代を生きています。そして願わくばコロナがだんだんと収束してきているかなという感覚です。コロナは誰も経験のしたことのないものでした。しかし実はこの世界的流行ですね、この感染症の流行、パンデミックっていうのは実は私たちの歴史の中で何度か起きています。実はそこに興味深い共通性があります。少し最初にパンデミックの歴史を皆さんと一緒にちょっと辿っていきたいと思うんですが、はい、まずこれまでで一番大きかったパンデミックを2つ紹介したいと思うんですが、まずペストです。これは黒死病と呼ばれるもので、14世紀ですね、ヨーロッパの全人口の4分の1から3分の1である2500万人から4000万人が亡くなったと言われています。そして累計では7500万人から2億人の人が亡くなったと言われています。それしかもその流行はたった4年間だったんですよ、ヨーロッパでは、はい、そして何が起きたかというと、このペストによって強い縦関係の社会であった封建制度が完全に崩れました。人がいなくなり、実は労働者の地位が向上したり、奴隷のように所有されていた農民たちの解放がこれによってもたらされました。そのような社会構造変化を加速させて中世から近世に変わるきっかけになったのがこのパンデミックだったんです。もう一つ、世界ですごく流行ったものの一つはこのスペイン風邪と呼ばれるものです。これはインフルエンザの一つの種類なんですけども、死者数は5000万人から1億人と呼ばれています。しかし興味深いのはこの風邪はたった2年しか流行りませんでした。しかし何が起きたんでしょうか。この風邪が起きた時には第一次世界大戦中だったんですけど、その前まではその強い国が植民地をたくさん作っていくという帝国主義の世界でした。しかしこのスペイン風邪が流行った後はそういう国家は崩壊してしまって、実はもう帝国主義の時代には戻りませんでした。そしてそこで植民地とされていた者たちが自分たちの国が大事だっていうので立ち上がって独立していくという新しい時代に入りました。いくつか他にもいくつか挙げられるんですけど、今日ここまでにしたいと思います。何を見ることができるでしょうか。 実は全てのパンデミック、世界で流行した感染症にはこの2つの大きな共通点があります。それは数年間でまず終わるってことなんです。そして2つ目は、今話したように元の時代に戻ることはないということです。つまり新しい時代になるということです。これはとても興味深いのではないでしょうか。とても考えさせられる歴史です。そしておそらく私たちの時代もそのようになっていくと思われます。私たちは先がどうなっていくかわからないですが、新しい時代になっていく、まあ、これはおそらく皆さんもすでに、まあ、このことを実感しているとも言えると思います。まあ、私たちもすでにニューノーマル、新しい標準ということで、働き方、考え方などいろいろ変えられてきています。私は数年前までこの教会で集まるという概念が変えられるとは全く予想してませんでした。オンラインとオフラインの考え方がここまで変化するとは誰も予想がつきませんでした。実は社会が新しくなってきています。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、今は DX もしくは CX の時代だと呼ばれます。まあ、どの略だというか、これはデジタルトランスフォーメーション、もしくはこの会社ですね、コーポレートトランスフォーメーションの略なんですが、これはどういう、トランスフォーメーションというのは変革、大きな変化という意味なんですが、ただデジタル化をするということじゃなくて、このデジタルになったときに大きく変わるということ。そしてそれだけじゃなくて、もう会社自体が根本的に変わるっていう、そういう時代だっていうことはもう社会でも言われ続けてるわけです今。で、私は思いました。私たちの教会もこの大きな変革の時代に来てるんだっていうことです。この先どうなるかわからないけど、新しい時代が来てる。私たちには大きな変化が求められています。だから私は今本当の CX の時代が来てると思いました。これはチャーチトランスフォーメーションの時代ではこれから先どうなるかわからないのに、新しい変化が求められている中で、今私たちには何が必要なんでしょうか。聖書ではそのような時に今までどのようなメッセージが語られてきたんでしょうか。先が見えなくて同時に変化が求められる、その新しい時代を迎える時に聖書は何を私たちに伝えてきて、神様は私たちにどうなってもらいたいんでしょうか。そのことを考えた時に、一つのキーワードがその聖書の時代時代を通して語られ続けてきていることに、私は改めて考えさせられました。その言葉は悔い改めっていう言葉です。聖書を読みしましょう。マタイの3章2節から3節、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。イエス・キリストが誕生するときに、ユダヤの社会は、この語られたユダヤの社会は先が見えない時代でした。救い主が来るという予言がされながら、それまで400年間神様のメッセージは何も起こりませんでした。その中で人間のイエス・キリストを迎えないといけなかったです。新しい時代がやってこようとします。それを準備する役割であったバプテスマのヨハネが一番最初に語った言葉は、悔い改めなさいという言葉でした。マタイ4章17節、その時からイエスは悔い改めよ、 天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。イエスもその宣教の始めに語った最初のメッセージは悔い改めなさいでした。メタノイアでした。よく考えてみると当然のことなんですけど、誰も生身のイエスを経験するのは初めてでした。どのように彼が生きるのか、どのようなメッセージをするのか、先がわからないけど明らかに新しい時代が来ました。その時にその時代を迎えるにあたってイエスが最初に語ったメッセージは悔い改めなさいでした。その後に続く福音が伝わっていく、変化が起き続けていく使徒言行録の中心的なメッセージも悔い改めるというメッセージでした。しかしそればかりなく、聖書の中で旧約聖書を通しても歴史が動いたとき、大きな変化が起こるときに、そこに必ず人々の悔い改めがありました。悔い改めとはシンプルに神様に立ち返るっていう言葉です。おそらく私たちはそのメッセージがずっと聖書にあることを分かっています。悔い改めは新しいというよりは原点のようなものです。しかし同時に神様は私たちを新しくし続けますので、変わらないメッセージでありながらも、私たちはこのメタノイアに関しても新しくされていきたいと思います。ですので今日の説教のタイトルは、若干前置きが長かったですが、今日の説教のタイトルは新時代今の時代に合ってるかもしれません。メタノイアトランスフォーメーションということで話したいと思います。メタノイア自体、新しくされるっていう言葉です。私たちのこのメタノイア、悔い改めというもの自体が新しくされていきたいと思います。一つ目のポイントは砕かれた心です。悔い改めは先ほど話したようにシンプルに立ち返るっていう言葉ですが、そこにはプロセスがあります。この聖句を読みしましょう。マタイの11章21節、コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いない。これはイエス・キリストの厳しい言葉ではありますが、イエスはその悔い改めなさいというその言葉の時に、そこには荒布をまとって灰をかぶるという行為があると言っています。もう一個聖句を読みたいんですが、これはこの次の聖句は聖書の中で最も有名な悔い改めの場面の一つかなと思うんですが、それはヨブの悔い改めです。ヨブの42章5節と6節、あなたのことを耳にしており、しておりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。悔い改める、メタノイアっていう言葉には悔いるっていう言葉は入ってないんです。しかし悔い改めのプロセスの中には、荒布をまとい灰をかぶるというプロセスがあります。それが聖書が語っていることです。荒布をまとって灰をかぶる、塵をかぶる、塵の上にいるっていうのはどういう意味かっていうと、嘆き悲しむっていうことです。痛む、まあ、そういう行動です。つまりどういう行為かっていうと、悔い改めの最初のプロセスは砕かれた心を持つっていうことなんです。では砕かれた心というのは改めてどういうことなんでしょうか。私たち時々に砕かれた心っていうのは、ただ悔やむ、本当に良くなかった自分は、罪悪感を持つ、本当に自分はダメだ、あるいは自分を責める、多くの場合はなんかただすごく感情的な行為だと考えやすいかもしれないです。しかし砕かれた心というのは それだけが目的なんでしょうか。このヨブの成功を見ると、ヨブは砕かれた心を持ってるのはすごくわかるんですけど、すごくとても冷静に話している感じがします。荒布をまとい灰をかぶるっていうのは最終的にどのようになることなんでしょうか。それをとてもよく表している聖句を一緒に学びたいと思います。それ有名な放蕩息子の話です。ルカの15章の17節から19節を一緒にお読みしましょう。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。ここに登場する彼、放蕩息子は自分でやらかしてしまって人生のどん底を味わいました。お金がなくなって家畜の餌を食べてでも生き延びようとしました。惨めさを味わいました。つまり彼は本当に惨めになって砕かれたと思います。もしかしたら自分のしてきたことを悔いたり罪悪感を覚えたり自分を責めたりしたかもしれないです。しかし彼はその惨めな状態になった時に、聖書は彼が我に返ったっていう表現を使います。これ英語だと come to sense っていう言葉です。センスですね。自分の感覚に戻る。もともとこれは自分自身に戻るっていう表現ですけど、実は彼はその時になってむしろ冷静に自分の真実を見ることができるようになりました。我に返って、あ、本当に自分はこういう状況だって分かるようになりました。自分はここまで惨めだ、ここまでどん底だ、お父さんはこうだった、罪はこれだ、だから告白して謝罪しよう。彼は自分をただ責めてもうダメだ、絶対ダメだ、恥に駆られて、そういう状況じゃありませんでした。彼は自分を責めて終わるのではなくて、悔やみと恥で終わるのでもなくて、むしろ本当の自分の姿を認めて受け入れて、最終的に何にもとらわれなくなりました。私はこれ何度も読んでても、私だったら恥でもう帰れないと思います。でも彼はもう全てを手放した状態になりました。自分の罪はこれ、ひどさはこれ、でもお父さんはこれだ、だから帰ろう。彼はもちろん悔いる心、罪悪感、責める思いはあったかもしれないですけど、実はそれよりもむしろ彼は自分の罪に対して、弱さに対して、状態に対してとても意識的でした。何より興味深いのが、聖書が書かれたこのユダヤ文化において、この放蕩息子のこの我に返るっていう表現は、これが書かれるとその物語は悔い改めのストーリーとして理解されるってことなんです。どういうことでしょうか。砕かれた心っていうのは、まあ、何度も繰り返しますけど、もちろん嘆きや悲しみがあります。でも最終的にはそういう状況じゃないです。最終的にはただへり下ってそのままを認めて何にもとらわれなくなる状態、むしろ何にも全てが手放されている心の状態のことを言うのではないでしょうか。このような引用があります。砕かれた心と自分に頼ることと神から離れている独立を取り去ることですが、その人は自分のうちに、また自分を通して働く神の恵みにただ頼るように投げかけられるのです。 砕かれた心は嘆き悲しむところから最終的に自分を手放して、ただ神様が神様に頼ることができる、そのような心だということです。改めてこの理解が本当に大切だなと私は感じています。私も時々に砕かれた心を持ちましょうって教会で言われたら、そして自分もそうメッセージを受け取ったら、やっぱ自分はダメだ、どれだけ感情的になるかっていう、自分を責めて罪悪感を持つことやってしまいがちです。それはスタートとしてはいいかもしれないです。でも皮肉なことに、大体それだけで終わるともっと自分が手放せなくなります。なんでかっていうと、自分フォーカスだからです。むしろ意識的に自分の弱さはこれだ、本当の状態はこれだ、罪はこれだ、もしかしたら自分の強さも得意なこともこれだ、それをただ認めて受け入れて、自分を手放しているときに、囚われていないときに、本当の意味での砕かれた心を持てていると最近は実感しています。それすごく助けられています。最近私の近い2人の姉妹に、同時期に、雄大さんは前よりもっと話しやすくなったと言われました。これ私にとって大きいことだと思うんですね。私は自然にしてると弱さが出ないし、なんか大丈夫だと思われがちな人間です。でも自分を手放してるからかなのかなと私は感じます。また自分が手放してる時に、何か人に何かを伝えようとする時も、余計なものにとらわれずに必要なことを伝えられている感触があります。そうやって自分が変えられている感触を持つことができています。砕かれた心は力まず本当に手放している状態なんだなと思います。何より素晴らしいのは、この放蕩息子のように何にもとらわれなくなったときに、これは皆さんも経験があるかと思うんですよ。何にもとらわれなくなったときに、意識的になったときに、実はもっと神様の声が聞こえるようになります。彼は何にもとらわれなくなったときに、お父さんはこうだったって、父のところにはあんなにパンがあった、だから父のもとに帰ろうって思いになりました。それが本当の砕かれた心じゃないでしょうか。私たちは今日すべてを手放した砕かれた心を持ててるでしょうか。アルコール中毒者を助ける、こういう AA っていうグループがあります。日本であんまり馴染みがないかもしれませんが、それの12ステップっていうのがあります。これはとても刺されることなんですけど、おそらくこの中毒という深いニーズを助けることが実践されている中で、実は私たちのようなこの教会というものよりも、この12ステップのグループはもっともっと上手に人の深いニーズを助けてきている歴史があります。でもこの12ステップ12ステップの一番最初のステップ、皆さんご存知ですか？本当に興味深いです。私はこの12ステップはすごく霊的なものだと感じてちょっと学んでるんですけど、とても興味深いです。一つ目のステップはこれなんです。一つ目のステップはまず無力さを認めるっていうステップなんです。自分はアルコールに対して無力です。自分では思い通りに人生をコントロール、ハンドルできないですっていうところは、認めることから変化が始まるってことです。言われているのは、この12ステップの中でこのステップ1が一番最初にして一番難しいステップだそうです。しかし変化は手放したところから始まるということです。先が見えず新しい時代を迎えるときに、私たちには新時代の悔い改めが必要です。大きく変えられるのは、まず砕かれた心を持って整えていきましょう。それは神様の前で全てが手放されて囚われていない、そういった心です。 共にそれを持っていきましょう。なぜなら私たちが全てを手放したとき、私たちが亡くなったときに神様が私たちの全てになれるからです。二つ目のポイントは立ち返るという言葉です。ルカの15章20節の前半、そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。悔い改めはもちろん自分を手放して終わるものではありません。なぜ放蕩息子のこのストーリーは悔い改めのストーリーなのか。それは最終的に彼が実際に父親のもとに帰ったからです。悔い改めは神様に立ち返ることです。それは誰かから強制されるものでもなく、言われたからできることでもないです。立ち返るっていうのはその人の決心にかかってます。私の決心、そして皆さんの決心に悔い改めはかかっています。私たちは時々陥りやすいかもしれないです。このポイントでも自分自身を深めて手放していくことを考えて、実はそのまま神様も手放しやすいかもしれないです。特に私たちは自分自身のことを深めると、深めれば深めるほど自分の弱さや罪を認めれば認めるほど、私たちは もっと人に対して丁寧に優しく、言葉遣い態度すごく振り返させられます。もちろんそれはもっと愛が深まることです。しかしその中で私たちは神様の基準やスタンスも変えていないでしょうか。これも助けになる一つのキーワード、最近学んでいる言葉なんですが、文化という言葉です。ディファレンティエーションっていう、まあこれはちょっと造語だと思うんですが、これは現代の健全な家族を研究しているボーエンさんという人の言葉なんですが、が作った言葉なんですが、これはどういう言葉かというと、周囲にいる人々、周りの近い人々からの圧力を受けずに自分の人生や目標や価値を自分で決めれる能力っていう、分けれる能力っていう言葉なんです。これは彼は家族関係を研究しているので、どういうことかというと、自分はどれだけ周囲の人からの圧力とは関係なくちゃんと自分を保てる、まあ、分離しながらも周りの人とはつながり続ける能力のことを、この文化という言葉として使っています。つまり例的には、私たちは文化のレベルが高い人は神様の前で人々に承認されようがされまいが、それに左右することなく自分がなりたいように、そういったものを選ぶことができ、それで立っていくことができるという資質になります。健全な家族関係のためにその資質がとても重要だそうです。私たちは悔い改めるとき、先ほど話したように全てを手放すことが必要です。でも全てを手放しながら、神様は絶対に手放さないというこの融合が必要じゃないでしょうか。囚われなくなる中で、そこから必ず神様のもとには帰る。私はこの2つを実現したいと今心から強く思ってます。昨年振り返った時、自分自身の人生振り返った時に、自分がいろいろと時々に責任を背負ってしまって、人生がとても重いという時期がちょっとたびたびありました。最初のポイントのように手放せるように、そういったいろんな自分のこのなんかトリガーされているものとか弱さとか、そういったものをプロセス手放せるようにプロセスを学んでいたので、まあ、気負ってる自分に気づいたり、リアクション反応してしまってる自分に気づいたり、トリガーされている自分を冷静に見つめるようにプロセスしました。そして何が自分を重くしてしまってるかっていうことを書き出しました。でもある時に ッとさせられたんです。ものすごくハッとさせられました。重くなっていたのは、実は自分はあんまり背負ってないことに気づきました。何か自分自身の何かによって反応してしまっているわけでもないってことに気づきました。何があったかっていうと、自分の中で神様の基準がクリアじゃないっていうことに気づかされました。自分に神様のちゃんとしたスタンスがないから、なんかお互いの意見を、問題の意見を、お互いの意見を聞きすぎてしまっている。どちらがどれぐらい正しいかを考えすぎてしまっている。神様のスタンスをクリアにして、そこから考えるようにしました。当たり前のことかもしれないです。でも私は驚くほど軽くなりました。解決しないなと思ったことが、神様のスタンスを取っただけで解決するようになりました。私たちは自分自身は全て手放しても、神様を絶対手放してはいけないです。私たちは常に神様のスタンスを取る必要があります。次の聖句は皆さんにとって今日どんな意味があるでしょうか。使徒の5章29節、ペテロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。ガラテヤの1章の10節、こんなことを言ってみよう、私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうと悪せくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。私たちは弟子として歩むとき、時に周りから理解されない道に神様が導くときがあります。一見人を喜ばせない、あるいは人からは恥だと思う道に神様が導かれるときがあります。そのときに、そしてそのときにこそ、私たちは神様のスタンスを取る必要があります。なぜならそれがメタノイアだからです。神様が私たちを通して働く道を整えることになるからです。新しい時代が迎えるときに神様は悔い改めなさいと言いました。ただ私たちは神様の働きを求めたいんだったら、私たちは神様のスタンスを取る必要があります。そしてそれこそが私たちが本当の意味で変えられる道になります。そしてその道が最終的には周りの人を愛する道になります。神様は聖書の中で何度も信仰のヒーローたちが悩むときに、大丈夫だよ、気持ちわかるよとは言ってくれませんでした。神様は多くのまみれ聖書でただ言うのはこれだけでした。行きなさい聖書にあるのは、でもその人たちの決心によって、その人たちが神様のスタンスを取ることによって歴史は動いてきたのです。今年私たちも神様のスタンスを取ることにこだわり続けましょう。神様はどこまでも私たちと共に歩みたくて、共に働きたいと望んでおられます。そのためには私たちには新しいメタノイアが必要です。信仰を持って神様の技を行うことにこだわり続けましょう。周りの弟子たちに対しても、弟子ではない人たちに対しても、十字架の愛で愛する道を選び続けましょう。続けましょう。今日私たちには先が見えず、それでも新しい時代がやってこようとしています。その時に神様が用意している道を受け入れて、信仰によって歩んでいきましょう。それは新しいメタノイアによって整えられて実現すると私は信じています。メタノイアを新たにして、私たち自身も大きく変えられる一連にしていきましょう。説教の最後に、そして聖餐式に入っていく中で、最後に私たちの信仰のヒーローについて分かち合いたいと思います。 私たちの愛する島田久志さんが天に召されました。1月5日でした。久志さんの信仰の人生に心からの感謝を表したいと思います。急なことで、そしてあまりにも若く、私たちはショックが大きいですが、また天国で久志さんに会えることを楽しみにしていきたいと思います。久志さんは1991年にバプテスマを受けて、30年以上この教会に忠実に仕えてきてくれました。実は先月のクリスマス礼拝で、病気で学んだことから聖餐式で分かち合ってくれる予定でした。原稿まで書いてくれてたのですが、撮影する日となって残念ながら入院となって、そこから間もなく体調が悪化してしまうという形になりました。今日はその原稿の一部を少し読ませていただきます。お読みします。神様はアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちに送ってくださいました。アッバとは幼子の言葉で、お父ちゃんにあたる言葉です。生まれたばかりの幼児は、自分がどれほど父親の愛を受けるのにふさわしいか悩みません。神様からの恵みを得るために我慢に我慢を重ねたりもしません。反対に、私が神様のことをアッバと呼びかけることを愛を持って忍耐強く待っていてくださったのです。神様は思いがけない方法で私の心を砕いてくださいました。困難に直面したとき、自分の力で踏ん張ってこその信仰だという思い込み、神様の前で自分の正しさを証明したいという傲慢な心も偶像礼拝という罪でした。私は教会の兄弟姉妹や友人に私のがんのことを伝え、回復のために祈ってもらうように頼みました。この病を通して兄弟姉妹から祈ってもらえる感謝、兄弟姉妹のために祈りたいという心が与えられました。神様にアッパと呼びかけ、兄弟姉妹互いに祈り合いながら、主の道を主と共に歩み続けていきたいです。これを病床で書いてくださったんですが、久志さんも病床で手放すこと、砕かれた心が与えられました。同時に最後に語ったように、主の道を歩むことを決して諦めませんでした。その信仰の模範に心からの感謝と尊敬を表し、私たちも歩み続けたいと思います。久志さん、ありがとうございます。天国で会える日を楽しみにしています。すべてを手放して同時に神様の道を歩み続ける、それは十字架の道です。イエスが私たちのために歩んでくれた道です。今日感謝してこの聖餐に預かりましょう。